今日恵みをいただく御言葉は呼ぶ記の12章です。呼ぶ記12章、はじめに1節と2節をお読みいたします。そこでヨブが答えて言った。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと知恵も共に死ぬ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したもう我らの主イエス様、今御言葉であられるあなたと相対しております。聖なる主、清いお方であられるあなたの御前に進み出られるように、今我らともどもを父をもって清め、そして今この御言葉、これをいただくによく値するものとして主よ、我らを清めてくださいますように。語るしもべおよび聞く一人一人、主よ、あなたが通りよくし、天から流れ滴る命の泉を今日も豊かに汲ませてください。そしてあなたにあって養われ、すごく健やかに育まれて、ますますあなたの似姿と作り変えられますように。今この朝、すべてをただあなたが支配し導いてくださいますように。すべてをその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨブの3人の友人たちのその一連の議論を聞いてヨブが答えます。この12章ね、この直前の11章はナーマ人ソハルがヨブに対して答えていったところですけども、それに対する回答というよりも、もうこの前の章の11章、ナーマ人ソハルはもう本当に前提条件を誤って、それでもうヨブのことを言葉数が多いおしゃべり、おしゃべりな嘘、それを、しかもなんかあざける言葉だ、この、住所の一節二節読みますと、ヨブのことをもうそういうふうに、痛烈な言葉でもって言って、そうして、崇高な、神様が素晴らしいお方、神様は、あなたを悔い改めるならば許してくれるお方だ、そういうふうに言って、ですから前提条件からして人を、飲んだ態度で、そして神様の素晴らしさを説いても、それは人の心には全く響かない、むしろ、敵対するものにしてしまう、むしろ神を、神様を、むしろあざけるものに相手を作り変えてしまうんですね。ですから本当に私たちは伝道するとき特に、気をつけるべきです。相手を、飲んだ態度、その間違った前提条件で相手を理解して、そうして、言ってしまうと、このような、より神様に敵対するものを作り上げてしまうからです。で、それでこの呼ぶ記の12章、12章から14章まで、今度呼ぶのその弁論が3章にまたぐんですね。今まで長くても、2章まででしたけども、しかし、呼ぶはこのナーマ人ソハルに対してというよりも、全体に対してのその、彼らに対する評価が、この一節から十二章の一節からのところです。ヨブは彼らに対して、確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと知恵も共に死ぬ。要するに人間の知恵をあなた方は語っているに過ぎない。もう全くもって、なんか格言的な崇高な、神様は、素晴らしいお方だ、神様は憐れみ深いお方だ、なんかそういうことばっかり語っているけれども、結局それは、主エホバから来た知恵ではない、むしろ人間の知恵だ、ということで、ヨブはもうそのことを、あなた方が所詮死ぬならば、そのあなた方の今思っているその知恵も共に死ぬでしょう、それは永遠のものではない、バッサリ、切って捨てます。で、3節4節見ますと、私にも知恵がある、私も一発の、ものである、そういうことをですね、 言うんですけども、3節から、私にもあなた方と同様に悟りがある。私はあなた方には劣らない。誰がこのこれくらいのことを知らないものがあろうか。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しいものが物笑いとなっている。このヨブの友人たちは何もヨブを物笑いにするために来たわけではありませんし、ね、一応その言ってる内容は間違っているものの、とりあえず来た動機はヨブを慰めるためでありましたし、ヨブを正すために言ってるんですけど、しかしヨブからすれば自分は物笑いの種になってしまっている。ヨブはそういうふうに思います。ヨブのその、だんだんだんだんヒートアップしている様がここで、ね、見て取れます。でしかも5節6節見ますと、本当にヨブが、どんどんもう感情的になって高ぶって、でそれでこのヨブの友人たちに対してもうあまりにも、なんか右すぎる考え方とか左すぎる考え方とか極端に、ね、走ってしまっているのが分かるんですが、この5節から、安らかだと思っているものは衰えているものを蔑み、足のよろめくものを押し倒す。荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせる者は安らかである。神がご自分の手でそうさせる者は、この5節においてもうあなた方は自分が安泰だって、自分は一っ端のものである、でそういうふうに考えているあなた方は本当に衰えているものに対して蔑みの心でもう大上段から、ね、上から下に、ね、切って捨てるような、あるいはもう大上段から、ね、自分は知者だ、ね、お前は、ね、そうやって衰えているものを従えみたいな、そういう高慢な態度で、この、ね、衰えているものを蔑み、足のよろめくものを押し倒す、ヨブの目から見たその友人たちはそういうふうに、ね、映るんですね。まあ、確かに、前の章の11章の、まあ、2節とか、ね、3節とか見ると、ね、ヨブを、ね、嘘つきのおしゃべり呼ばわり、ね、あざけるもの呼ばわりして、ね、まあ、それに対してもヨブはもう売り言葉に買い言葉で、あなた方、ね、もう安らかだと、ね、安泰だと思っているあなた方はそういうふうに衰えているものを切り捨てるものだ。でしかも6節では、ね、友人たちを荒らす者呼ばわりしたり、ね、神を怒らせる者呼ばわりして、ね、あなた方、ね、荒らす者、神を怒らせる者が、ね、むしろ安らかであって、しかも神の手がそういうふうにさせるものだ、ね、もうそういうふうに、この友人たちに対して痛烈な、ね、言葉を言ってます。このヨブの友人たちが、ね、荒らす者とか、ね、神を怒らせる者とか、ね、まあ、それが、正しかどうか、まあ、そんなことは別として、とにかくヨブのですね、その志がかなり荒れ散んでしまってきている、ね、かなりヒートアップしてしまってきている様が、ね、わかります。これはすべてですね、自分が知恵あるもの、ね、ヨブ、ね、この3節4節では、ね、私にもあなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰がこれくらいのことを知らないものがあろうか、ね、私は神を呼び、神が答えてくださったものだ、ね、もう本当にヨブの高慢なところがありますね。私にも悟りがあるんだ、ね、そのくらいのことは誰が知らないだろうか、ね、私は神を呼ぶものであり、そして私が神を呼んだならば神が答えてくださったものである、この4節のところにいる。なのに自分は物笑いの種になっている、もうかなり感情的に極端に走ってしまっているところがわかりますけれども、結局ですね、自分を知者だというところに高慢な態度がムクムクと出てくるものです。そして友人たちが、ね、せっかく憐れみのために来てくれたのに、ね、その意図を、組むこともできなかったり、そして物事を冷静に、ね、判断できなくなってしまったりするものです。第一コリントのですね、3章を開きたいと思います。第一コリントの3章の、17節から23節のところです。 第1コリントの3章の17節から23節。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。誰でも自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。アーメン、ね、なんか予備のこの、ね、3章から37章のところのこの予備の、その議論、その論議、それを見てると、なんか愚かな無益な論議だと、ね、そういうふうに思いますね。まあ、次の絵かかってやられて、主は知者の論議を無益だと知っておられる。ね、もうですから自分が知恵あるものだ、いや私が知恵あるものだ、いやあなたは知恵がないものじゃないか、ね、そのぐらい自分は知ってる。なんかそういう論議の応酬、ね、それがその論議の中にいかに崇高な哲学めいたことがあったとしても、なんかとても虚しく響くものです。そのすべての根本となる原因は自分は知者だ、そういうふうに思っていることからきます。だからパウロは、ね、もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、ね、知者になるためには愚かになりなさいって、ね、言ってます。でなぜならこの世の知恵は、ね、ヨブは言いました、あなた方は人だ、ね、人間の知恵は死ねば、それもその知恵もまた消えてなくなる、ね、この世の知恵、それは神の御前では愚か、ね、だから。でそれで、ね、神は知者どもを彼らの悪賢の中で捉える。ですから、ね、自分が知者だと思っている人、自分は知恵あるものだと思っている人、その人は、ね、もう根本的に知らなければならないことすら知っていない、ね、そういうふうに、パウロも書いています。さらに、ね、21節から、ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。アメン。だから私たち自分を知者だなどと主張する必要性は一切ないんですね。なぜならすべては私たちのものだからって書いてあります。そして、ね、そのすべてのもの、ね、なんと皆さん、ね、パウロであれ、アポロであれ、ケパであり、皆さんのものなんです、ね、アポロ、ケパ、パウロ、ね、皆さんのもの、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです、ね、私のものなんですね。もうキリストイエスにあってです、ね、キリストイエスにあってパウロも私のもの、ね、ケパも私のもの、ね、命も私のもの、死も私のもの、現在のものも未来のものも、ね、私のものです。キリストにあって、ね、キリストはすべてのすべてであられるお方ですから、キリストが、ね、私のものであるからには、そのすべてのものは、ね、私のものになります。この23節に、そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。アメン。キリストにとって皆さんがキリストのものです。キリストは言います、ね、あなた方は私のものだ、ね、アメン、ね、私たちはキリストのものです、ね、そしてキリストは私たちのもの、ね、夫婦関係においては、ね、相手は私のもので私は相手のもの、ね、そういう関係と同じように、本当に私たちもキリストに対しては、ね、私たちのもの、そして私たちはキリストのもの、そしてキリストは神のものです。だから、ね、自分自身の何か、ね、 一っ端の知恵じゃんだ、ね、知恵論者だ、ね、そういうふうに思う必要は一切なく、主張する必要も一切ない。むしろ、ね、自分は知恵あるものだとあなたが言ってるんだったら、愚かになりなさいって言います。このヨブと三人の友人たちは、もう自分は知恵者だ。自分が正しいんだって。あなた方が間違ってるんだって、ね。あなた方は、ね、愚かなものだ。嘘をつくもの。神を怒らすもの。反対だと思っておりながら、ね、弱いものをいじめをするものだ、ね。そういうふうにヨブは、もうだんだんヒートアップしていく、ね。なんでこんなにヒートアップするのか。そこまで、ね、なる必要はないんですけど、しかし、なってしまった理由、それは自分が正しいもの。自分は知恵者だ。それが、根本原因にあるわけです。でさらに、ね、ヨブ記の12章7節から、ヨブが、ね、答えてるんですけども、しかし獣に尋ねてみよう、それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよう、それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよう、それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命とすべての人間の息とはその御手のうちにある。ですから、もうこの地上のすべての生き物のみならず、この地上のすべての植物、鉱物、大地もすべて主の御手がこれをなさったということを、ね、それを知らないものがあろうか、ね、この旧説に主エホバ、ね、太文字の主が使われております。これヨブ記の、ね、3章から37章のこの四分体の文章の中で主エホバの、ね、皆があるのはここだけです。ですから、ね、あのマフェル・ソフェルがこの立法を書き写すとき、ね、かなりヨブ記は楽な方なんですね。分量は多いけれども、ね、マフェル・ソフェル、ね、立法を書き写すときには、ね、主エホバの皆が来ると、ね、書こうとするときには、ね、水浴びをしなくてはならないからですね、身を洗い清めてから、ね、主エホバのその皆を書かなくてはならない。唯一ここだけなんですね。このヨブの言葉の中だけ、この三人の友人の中、言葉の中には、ね、それがありません。主エホバの御手が、ね、これをなさった、ね。これって一体何か。この十節にある通り、すべての生き物の命と、すべての人間の生きとは、その御手のうちにある。すべての生き物の命、すべての人間の生き、ね、生き物には命があります。けれども、主エホバの息があるのは人間だけです。すべての人間の息とすべての生き物の命はその主エホバの御手の中にあるということを、ね、もう獣も鳥も大地も植物も、ね、海の魚も、ね、全部知っている、ね、そして、ね、さらに11節から、口が食物の味を知るように耳は言葉を聞き分けないだろうか。老いた者に知恵があり、年のたけた者に英知があるのか。知恵と力とは神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。あなた方は知恵、ね、年を取ったら自動的に知恵が身につくのか、ね、いやそうじゃない、ね、もう人が年を取って、ね、いけば自動的に知恵が身につくものではない。知恵は神様が、ね、くださるもので、でそれであなた方のその人間の知恵、ね、それは死んだら消えるものだ。そんなことは、ね、あなた方が言わなくても、そんなそこら辺にいる獣でさえ知ってるよ、空の鳥でさえ知ってるよ、ね、あなた方が言ってることを、ね、そんなことは私は分かりきってるのみならず、こんな、ね、鳥でも、ね、動物でも植物でもみんな知ってることだということですね。でさらに、ね、14節から、見よ、神が打ち壊すとそれは二度と立て直せない。人を閉じ込めるとそれは開けられない。見よ、神が水を引き止めるとそれは枯れ、水を送ると地を覆す。力と優れた知性とは神と共にあり、誤って罪を犯す者も迷わす者も神のものだ。ですから、もうこの打ち壊すということも神様はするって。あなた方は、ね、因果応報的な何か悪いことをしたから 悪いことが降りかかったんだという、ね、自動的な決めつけをするんですけども、しかしヨブはですね、この神様に対する神感をここの中においては、ね、何か、ね、先制君主的な、ね、何か、もう何でもかんでも、良いことも悪いことも、ね、乱暴に行うことができるお方だ、何かそういうですね、誤った観点になってきてしまっております。これは全部この、ね、ヨブの荒れさんでしまっているその心から来ます。何が荒れさませたかって、自分は正しいという主張、そして友達のその正しいという主張に対する、ね、その論議の応報、これが、ね、ヨブの心をそんなに、ね、苛立たせ荒れさらせて、もう投げやりにさせてしまったわけです。で、17節からのところもね、神様は力あるものを衰えさせるということをね、ポンコンと言ってます。17節から、神は義官たちを裸足で連れて行き、裁き司たちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に腰布を巻きつけ、祭司たちを裸足で連れて行き、勢力あるものを滅ぼす。神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを蔑み、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を飛ばせ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒れ地にさまよわせる。彼らは光のないところ、闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。ね、ですから、このすべての栄枯盛衰の様は、ね、全部神様の道のうちにある。ね、もういかなる王であっても、裁き司であっても、勢力あるもの、長老であっても、ね、やがては、ね、それを衰えさせるものだ。それは全部神様がなさることだ。もう諸行無常、ね、乗車必須、ね、何かその、言葉に通じるところがあります、ね、それはこの世の知恵です、ね、確かに、ね、人間は盛んになります、そして衰えます、そしてやがては死にます。これは全部、ね、命あるものがそういうふうになっている様ですけども、神様はもともとそういうふうには作ってないですね。もともとは神様は人間を永遠の存在として、永遠に生きるものとして作られました。じゃあなんで人間は死ぬ存在になったか、なんでこの、ね、乗車必須の存在になってしまったのか、それ罪です。罪のゆえです。神様から離れて、ね、善悪判断知る木の実、ね、それが、ね、全ての人間を虜にしてしまったんです。自分は知恵があるものだ、ね、自分は神様に対して、ね、もう何か物申したいって、ね、ヨブはその次の章で、ね、言うまでになってしまうんですけども、ね、逆語のところ、この全ては善悪判断の実、自分が知恵あるものだ、ね、善悪知識の実を、ね、取って食べてしまったからですね。この創世記の3章の、ところにその善悪判断の、創世記2章ですね、2章の16節と、17節、創世記の2章の16と17、神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。アメン。ね、ですからヨブも友人たちも善悪善悪善悪善悪で論議している。だから、ね、死に至ってしまうわけです。この論議の不毛な、ね、もう命においては死に行ってしまうような、その状態に行ってしまうのは、これはすべてこの善悪判断、自分が正しい、自分は知者だという、ね、言葉です。結局この今日の章の12章の結論、ローマ書の12章を開きたいと思います。ローマの12章の15節と16節です。 マ書の12章の15節と16節。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。アメン。で、結局善悪判断で自分が正しい、自分が知者だという主張、こらしをもたらします。で、進められていること、それは、ね、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。ね、ヨブは、もうまさしく泣く者でした。ヨブの友人たち、最初、ね、7日間は、ヨブと一緒に、ね、悲しみました。何も言葉を発せずに、ね、その7日間はまだ、ね、良かったですね。けれども、ね、ヨブが、本当にもう嘆きの言葉を発した、それに対して、ね、善悪判断で、知恵で、ね、正しさで、主張で、返したところこの論議が始まり、そしてその主張をずっと貫いたところ、それがヒートアップして、もうどんどん無益な死が増大するような、その論議の応酬になってしまったわけです。で、この16節に、ね、互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、ね、ですからもうヨブに対して一つ心になって、ヨブが泣いてるので、ね、一緒に泣く。そして、かえって身分の低いものに順応しなさい。ね、もうヨブは、ね、あなた方、ね、高ぶったもの、自分が安泰だと思って、ね、こんな、人が落ちぶれたら、もう足ざまにそういうふうに罵るのか。そんな勢いでしたけども、かえって身分の低いものに順応し、自分こそ知者だなどと思わないで、ね、もう一つ心になりなさい。ね、これが、本当に私たちが、生徒の交わりの中において、本当に、ね、打たれてしまったもの、もう落ち込んでしまった、そういう人たちに対しては、ね、泣く者と一緒に泣く、喜ぶ者と一緒に泣く、喜ぶ、ね、そして身分の低い者に順応して、自分を知者だと思わないで、ね、本当に主にあって、互いに一致するということ、これが、ね、私たちのこのコイノニアの中における文です。どうか皆さんは、ね、善悪判断とか自分が正しい、自分が知者だ、ね、ということではなく、ね、本当に身分の低い方に順応して、そして、ね、自分が知者だという思い込みを捨てる、私は正しいんだというそれを捨てる、ね、これを捨てて、本当に自分こそ、ね、罪人であり、弱き者であり、そして本当に御言葉によって立たされるべきものだ。このことを覚えつつ、皆さん一人一人がそれぞれ御言葉によって互いを戒め合い、互いに進め合って、そして泣く者とは一緒に泣き、喜ぶ者とは一緒に喜んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを本当に教会の中において兄弟姉妹とおっしゃいましたことを感謝いたします。あなたが十字架の上でヨハネに対しマリアを示して、皆さんあなたの母がいますと、マリアに対して皆さんあなたの子がいますと、このようにして血がつながっていない兄弟姉妹もともども兄弟姉妹、また親子となり、そしてともどもが一つとなってイエス様に仕えていく、このありさまを主を教会の中へと導いてくださったことを感謝いたします。私たちもあなたに習い、本当に身分を卑しくされたあなたに習って、本当に自分自身を知恵あるものだとは思うことなく、高ぶることなく、それらも捨て去って、そして身分の低いものに順応するものでありますように。しかし罪に対しては和合するものではなく、罪に対してははっきりと御言葉を通して諭し、教え、戒め、進め、そのようにしてあなたの御体である教会ともどもが、ともどもこぞって高め合い、あなたへと、あなたの似姿へと主を高め合っていくことができますように、どうか助けてください。あなたが今日もこれらの御言葉を示し、私たちを、教会を導いてくださる主を褒めたたえ感謝しつつ、我らの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人の議論は その起きているそのことの根源を知っていない人の原因分析、これはかえってその悲しむ人をもっと打ち叩くことになり、そして優しさがない原因分析、それはその人の心をひまげてしまうということを、今日の呼ぶ儀を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。物事が起きた時、私たちはもうすでに起きてしまったことに対して心を分かち合い、苦しむ者と共に苦しみ、泣く者と共に泣く、そして主のなされた技の美しさを見た時には、その美しい技のないために、そのゆえに本当に喜ぶ人と一緒にいる時は共に喜ぶということが、私たち自身が果たすべき最善であることを、主よ、今日あなたがこと細かく教えてくださったことを感謝いたします。主よ、起きたことを私たちが原因分析をしたところで何の益がありますでしょうか。主よ、その人が今その場所において本当に打ちしがれて悲しんでいるとき、私たちの原因分析をする言葉はその人の至らないところを責める、せめぎ合の刺す剣のようなものです。主よ、このような本当に人手なしの言葉が信じる私たちの口から出ることがありませんように、主よ、あなたが憐れんでください。悲しむ者と共に悲しむ祭膳を尽くすことができますように、そして喜ぶ者と共に喜ぶこの祭膳を尽くすことができますように、心の苦さを持って主よ、人を責め入る、そのような力が私たちの中から取り除かれますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。この呼ぶ儀のこの結論として、主よ、あなたが今日私たちに教えてくださったのは、善悪の汁みを食べたゆえに起きてしまうそのすべての人々のこの不幸な様を解決できる方法はただ一つ、このロマ書の御言葉にある、主よ、本当にこのロマ書の御言葉を忘れないようにあなたが私たちの心に刻んでください。不幸にあって悲しむ人、その人のその姿形、それを見て分析するものではなく、原因がこれだあれだと責め、その人を生き通らせるものにならないように、ロマ書の12章の15-16、この御言葉をしっかり覚えて、悲しむ人がいたら、まだ喜ぶ人がいたら、共に悲しみ、共に喜ぶ、この最善を尽くすことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イエス・キリストにあって今日教えられたことをしっかりと覚えて、主の御名を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主で あられる。共に泣き、共に喜ぶ力を与えてくださるイエス様の御名によって感謝して祈りました。アーメン。